そしたら、ニースカさん、英語の悩みの中でですね、英語を勉強しているのに、一生懸命ですね、塾とか、例えば問題集とか、まあ、買ってきて、たくさん問題を解いているのに、成績が上がらないお子さんがいるということで、まあ、そういう相談も多いんですけども、ニースカさんとかそういう相談ってありますかね？
ありますね。塾に途中から入ってこられる方っていうのは大体そういうのが多いんですよ。たくさんやってる、今までその大手の塾でたくさん勉強はしてる、でも英語だけが成績上がらないとかって言って、なんか来られるお子さん結構いるんですよね。で、そういうお子さん見てると、本当に一生懸命勉強されてきてるんです、今まで。量もこなして。でも成績が上がってないと。で、
それなんでですの？
まあ、やり方でしょうね。っていうかね、英語って基本的なことがあるんですよ。で、それをちゃんといつも意識してないで、たくさん覚えてても、もう子供たちの中ではこんがらがるんですね。その、すごい覚えることが。だから、基本的なことをちゃんと意識した上で、そういうことを覚えると、多分そういうお子さんたちすぐ伸びるんですよ。
あれやね、それをやってないから、やればやるほど成績が下がるような形になってるね。
そうそう、だんだん分かんなくなってきてね。で、どんどん嫌いとか苦手とか、覚えるのも大変とか、もう丸暗記しちゃえとかっていうふうになっちゃうんですね。
そしたらね、そのなんか、新坂さんがその考える、まあ、意識して勉強しないといけない、その一番基本的なことっていうのは、どんなもんがありますの？
まずね、中学生で言ったら3つぐらいしかないんですよ。
3つね、はい。
はい、で、それは、まあ、1つ目は主語と動詞を意識するっていうことなんですね。で、2つ目が語順に気をつけるってことなんですよ。
非常にね、はい。
で、3つ目がね、動詞の活用をきっちりと覚える
どうしよう
と
の
いうこ
活用
と
です。
ね。
一つ、もう一回、一つ目が、主語と述語をはっきりさせる。
じゃあその1つ目からちょっと説明していきますね。日本語でも、まあ、同じなんですけど、文を作るときって大体主語と動詞って必ずありますよね。必ずっていうか普通ありますよね。で、日本語だと日本では米を食べるっていうのは別に普通だと思うんですけど、英語ではその文は作れないんです、まず。
日本では米を食べるっていうのは、日本語ではそうだけど、英語では作れないですか？
そう、そのまんまでは作れないんですよ。なんでかというと、食べるのが誰かっていう主語が抜けてるんです。
そうやね。
日本語では、日本では米を食べるっていうのはおかしくないじゃないですか。
おかしくないね。使いますもんね。
ないですよね。主語がなくても大丈夫ですよ。でも英語では、その主語がないと文として成り立たないっていうのが分かってないお子さん結構多いんです。だからいつも私が教える時は、主語はどれ、動詞はどれっていうのは、いつもこう自分たちに意識させてね、英語ってちゃんと主語と動詞があるんだよ、そういう言葉なんだよっていうのはすごく意識させますね。
それ、例えば英文で作ったらどうなります？
何をですか、日本では米を食べる。だから例えば補うんですよ、主語を。だから「We eat rice in Japan」とかっていうふうに、その「we」っていうのを補えないと、もう点数でペケなんですよ。英語の文としては、主語だからね。だから、そういうところを意識すると、じゃあ主語を書かなくっちゃって最初に思ってくれると、いいじゃないですか。正確な文になりますよね。まず1つ目は、主語、動詞っていうのを必ず英語は書かなくちゃいけないっていうことを、意識させる。
徹底してね。
徹底して。
でもね、それね、それ英語だけじゃなくて日本語でもそうなんですよ。これ、10年ぐらいね、国語の指導っていうか、ファックスでやったりとか、まあ、インターネットでスカイプでやってるんですけど、例外なくね、国語の弱い子って主語、述語捉えられてないんですよ。これ、例外なくね。で、例えば、まあ、体験の授業はまあ1ヶ月私ら設けてるんですけど、例えばそれをやったときに、まあ、親御さんの中ではこんな主語の述語の問題が最初からするんですけど、こんな簡単な問題なんかできていることをさせるなみたいな言う親御さんもいるんですよ。でも、そのね、例えば私はご飯を食べるとかっていうふうな、その先みたいな簡単な文章だったら主語、述語わかるんですけど、例えばその文を要約しなさいとかっていう文って出てくるんですよね。英語でもあると思うんですけど。例えばでも、例えば、転生人口、朝日新聞の転生人口を要約しなさいっていう文で、要約の仕方わからないっていう子いるんですけど、その子なんかでも、主語、述語をまずはっきりさせて、まあ、いうことが分かってないんですよ。だから多分、それの、 英語なんかだったらもっとその仕事実語ってすごい大切やから意識しちゃってダメですもんね。
そうですね、その骨組みと飾りっていう部分に分けれるかどうかっていうのは、その基本的にまあ骨組みの主語と動詞、主語と述語、これをきっちりと意識しないとダメだと思うんですね。
それがやっぱり一番大事ですよね。
はい、そこですね。まず骨組みを知るってことですね。
そうですね。で、はい、2つ目は語順でしたかね。
はい、語順なんですけど、語順っていうのは日本語と英語は全く語順が違うっていうことを意識するってことなんですよ。
うん、
つまり、英語で言いますとね、動詞がその主語と動詞、動詞が2番目に来るんですけど、その動詞の直前にあるものが主語なんですね。
うん、
で、動詞のすぐ後ろにあるものは主語じゃないんですよ。
うん、
適語っていうものなんですけど、はい、まあ普通ね。で、それを意識しないと、ちょっと生徒にしたらね、えって思うんですけど、例えばね、犬が人を噛んだっていう日本語でありますよね。
犬が人を噛んだね。はいはい。
噛んだのは犬でしょ。
はい、犬ですね。
犬が人を噛んだんですよね。はい、で、それを例えば日本語だと、人を犬が噛んだ。
人を犬が噛んだね。はい。
誰が噛みました。
犬ですね。
犬ですよね。はいはい、今も一緒なんですよ。
順番が変わっただけやね。
そうそう、うん。犬が人を噛んだっていう英作文だと、うん、A dog beat a man という、A dog beat a man というふうに普通にできるんですね。
はい、
英作文が。でも人を犬が噛んだって言っても、例えば中学生の中にはまず人って最初に言うと、うん、A man bit a dog というふうに書く子いるんですね。
うん、
でも A man bit a dog っていうのは人が犬を噛んだっていう意味なんですよ。
人が犬噛むわけね。
そうそう、
うん、
おかしいでしょ。
おかしい。
でも書く方は主語とか目的語とかっていうのを意識してなかったら、その間違いが分かんないんですよ。
うん、
だからやっぱり英語っていうのは主語の次に動詞っていう風なと、その語順がすごく大事だっていうのを、うん、口酸っぱくして何回も言わないと。例えば面白い話があってね、まあ面白いかどうかあれですけど、アメリカでは英語が話されている、これ割と受け身の文では普通なんですね。
うん、
基本的な例文なんです。
はいはいはい、
アメリカでは英語が話されている、
はい、
普通は英語が話されてるから English is spokenIn America とかって言うんですけど、うん、それをね、アメリカでは英語が話されてるっていうその文が出てくると、はい、一番最初にあるアメリカっていうのを一番最初に書いちゃう癖があるので、
うん、
America is spoken とか書いちゃう子いるんですよ。
アメリカが喋られてるの。
そうそう。でも、うん、本人には分かんないんですよ。
うん、
なんでおかしいかってい
う。
まあ、それは多分その語順とかを意識してない、ということなので、うん、そこだけはもうとりあえず口を酸っぱくして、うん、動詞の前にあるのが主語やけど、これアメリカが喋られてんのとか言ったら、あーって気づくみたいな。ですかね。
あ、なるほどなるほど。あります、あります。
一応ありますね。そういうその受け身の時とかは、すごく多いですね。
で、3つ目は何ですか。
最後のその動詞なんですけど、これはまあ私の持論なんですけど、最初のところで、動詞の時制っていうんですけどね、現在とか過去とか、
はいはい、
まあ、これから先起こる、まあ、未来っていうか、これから先起こることとか、そういうことのちゃんとその形をきっちりと覚えておくっていうのはすごく大事なんですよ。
うん、
で、その動詞がどう変化するかっていう、活用するっていうんですけど、それの重大さと、それから例えば、中学校の時に出てくる関係代名詞とか不定詞とか比較とかっていう、こういろんなこと、もう言葉が出てくるんですね。
うん、
それと同等に覚えようとするんだけど、本当は動詞の時制がどうするかっていうのの方がすごく基本で大事なんですよ。
うん、
ね、さっき言った関係代名詞とか不定詞とか比較とかっていうようなのは本当は細かいことなんですね。
うん、
だからそれをいっぺんに全部覚えようとするとすごくそのこんがらがってしまって、大事なことを見失ってしまうってとこあります。
うんうん、
だから基本的なことがこれこれこれよっていうのをいつもその意識して、意識させるような言い方をするんですね、こっちもね。
うんうん、
実はここは大丈夫と。じゃあその次のプラスアルファのところで関係代名詞とか覚えるっていうのはすごく分かりやすくいいみたいなんですよ、
制度
的に。という感じで、だからこれは大事なこと、これはその次に覚えることっていう風な整理の仕方をこちらで指導すると、まあ、英語ってその 100%、まあ、ミスがないのがいいかというと、ね、そのミスを恐れて喋れなくなるのも困るので、基本的なことはまず間違わないようにしようねっていうことは ちゃんと説明しますね。
うん、あれやね、その物事をマスターするのと一緒ですよね、普通ね、それやったらね。例えば、あのなんか前も話してましたけど、CD とかのボタンっていっぱいあるじゃないですか。
はいはい。
まあ、日立だったりとか、ソニーだったりとか、まあ、他にその音響会社の機械を使ったら、いろいろこう、いろいろこう細かい、フェードイン、フェードアウトとかって、いろいろこう細かいのがついてきたりするんですけど、でも最初に覚えたらいいのは、例えば再生と、それも停止と、まあ、録音ボタンと、まあ、再生一時停止みたいな、その4つか5つを覚えといたら、メーカー変わっても、使えることは最低使えますもんね。
そうですね、それがすごい大事だと思うんですよ、使えることは使えるっていうのがね。
そうですね、う
ん、
それできてからね、あとその細かいフェードインとかフェードアウトとか覚えていったら、
そうそうそう、うん、だから例えば学校でね、この再生ボタンはっていうのと、それと例えばボリュームを調整のフェードアウトはねっていうのを一緒に先生たちはこう教えちゃうんですよ、
うん、
多いから、うん、でも子どもたちにしちゃしたら、まずどれをやったらいいのかっていうのが先にこう分かってると整理もつきやすいじゃないですか、
うん、
だから今までたくさん覚えたことがその整理がつき始めると、あの一生懸命やっててできなかった子たちっていうのは割とスムーズに早く分かるようになるんです、基本が分かってくる、
うん
うん、何ヶ月かで急に点数伸びるっていうのは多分そういうことだと思うんですよ、
うん、そういう上がったこと言います？新坂さんのところで。
います、います。あの去年も4ヶ月だっけ、あの受験前に来たお子さんなんですけどね、
うん、
テストで40点とか45点ぐらいなんですって、で英語だけが悪いんですよって言って、まあ、来られたんですけど、そのお子さんが高校入試 の, その学力試験の時に英語が72点だったって、すごい先生簡単やったって言ってましたけどね、うんうん、でもそれもこう自分の中で整理がついて、どれが大事かとかっていうのが分かってきたっていうのがあったみたいなんですよ、うん、すごく大切です。
なるほど。
基本大事ってことですね。あのどれが基本かっていうのを分からせるのが大事ってことかな。
わかりました。そしたらその3つ、もう一回確認で3つ言いたいんで、言ってほしいんですけど、3つっていうのは、1つは、
主語と動詞をきっちりと、その1つの文の中で、どれが主語で、どれがどあの動詞かっていうのをきっちりと
自分で認識するってことね。はい。2番目が
2番目が語順なので、語順は動詞の前と後ろで全然役割が違うので、英語の語順というのは主語の次に動詞が来て、その後ろに目的語何々をっていうのが来るっていうのを分かってもらう。
はい。最後が
最後が動詞の時制をきっちりとして、現在形、過去形、それから未来のことを言う言い方、そういうのをまず動詞をしっかりとあの意識して、確実に覚える。
覚えるね。
そうですね。
それを最低限それを徹底して覚えてしまうわけね。
いつもいつもそれを意識して。
ね、それ終わってからその他のことってことだよね。
はい。そしたら、あと3単元の S と複数形の S が間違うとかね、うん、あの ING って2つあるとかね、もういろんなことあるんですけど、そういうのは後になってこう言うと、あってわかります。
ああ、なるほどね。わかりました。じゃあぜひこれ聞いてる人もそれを実践してもらって。
そうですね。はい。
やってもらったらと思いますんで。はい。はい、そしたらありがとうございました。でその次はどうですかね、あの覚え方を、また単語の覚え方が何かしますかね、覚えられないことですかね。
そうですね、またあのご要望のあるところからいきたいと思います。
わかりました。そしたらありがとうございました。
はい、ありがとうございました。